魔法使いのウェブマーケティングラジオ。本日は動画撮影とポッドキャスト配信が同時にできるリバーサイド FM を試してみたというテーマでお話をいたします。はい、今日はねウェブマーケティング、まあ、幅広い意味で言うとウェブマーケティングになるかもしれませんが、ポッドキャスト配信に関わるお話をしたいと思います。まあ、私の方では、まあ、ブログと合わせて、ポッドキャスト配信なかなか、手軽でいいですよというお話を兼ねていろいろしてきたんですけれども、まあ、この度ですねリバーサイド FM っていうサービスをちょっと新しく見つけましたのでご紹介できればと思います。で、まあ、今前半は私の方で一人語りでご説明させていただいてるんですけれども、この配信の後半では実際にこうリバーサイド FM で、いつも対談している VET の内田様と、実際にこうやりながら話している、音声を、お送りできればと思うのでお楽しみください。はい。で、その、まあ、リバーサイド FM 何なのかっていうとですね、まあ、イメージとしては Zoom ですね。もうイコール Zoom だと思っていただいていいんですけれども、まあ、Zoom みたいに、動画、ビデオ会議をしながら、録画ができるツールだと、お考えください。で、その録画したものを、ワンクリックで、ポッドキャスト配信スタンドにも送ると、そのまあ動画を送って、音声を送ってですね、音声だけ取り出して、ポッドキャスト配信スタンドに送ることができると。で、まあ連携しているのがですね、僕も使っているアンカーっていうそのポッドキャスト配信スタンドで、アンカーから配信すると、Spotify とか Google ポッドキャスト、あとはですね。まあ、Apple Podcast もですね、多くの、本当に数多くのですね、プラットフォームにまとめてこう配信できるっていう、ポッドキャスト配信スタンドの一つがこのアンカーっていうものなんですね。まあ、そのアンカーにも自動で、音声ファイルを送ることができると。まあ、なので、このリバーサイド FM で、まあ、Zoom みたいな形でですね、動画を録画して、まあ、対談形式で何でもいいんですけれども、基本的には多分対談形式みたいなのを想定されてると、対談形式で動画を撮って、で、あとはまあポチポチと一応編集もできるんですけれども、まあポチポチでやっていけば、ポッドキャストにも配信できるし、まあ必要に応じてですね、YouTube の方にもアップロードできたりすると、まあ一石二鳥、場合によっては一石三鳥ぐらいの効果があるような、サービスになっています。まあ、このリバーサイド FM 何で知ったかっていうと、ニュースでですね、まあスタートアップに属する企業のサービスなんですが、多分これイギリスの会社かなって思うんですけれども、ちょっと分かんないです、アメリカかもしれないんですが、そこはですね、この会社がですね、$35 million、まあ$35 million を調達したというようなニュースが、テッククランチの方で、記載がありまして、これ日本円に換算したらいくらだろうと思った時にこう計算し検索してみたんですが、約45億円のね調達を大型調達を果たしたと。でこの会社ちょうど1年ぐらい前にも、10億円ほどの、調達を済ませていて、まあ、順調にね多分拡大しているサービスのところかなっていうふうに思います。まあ、やはり、海外では割とこう音声ポッドキャストとかを含めてですね、音声でこういろんな情報を、取るという多分カルチャーとか、ユーザー数がですね、多いのかなというふうに、思ってます。まあ、だからこういう大型調達も可能なのかなと思います。はい。ね、まあ、すごい聞いてみるととっても便利な、サービスなんですが、ちょっと残念なことが、一つありまして、まあ、ちょっと僕がちょっと若干詐欺っぽいタイトルは釣りみたいな感じで、申し訳ないんですが、まあ、実はですね、この、動画とポッドキャスト配信を同時にできる っていうのはちょっと日本においては現在は対応していないようです。具体的に言うとですね、リバーサイド FM で動画撮影と、まあ、音声機を音声ファイルでダウンロードとかはできるんですけれども、そこからアンカーに、ワンクリックで、まあ、連携するということができないと。その機能が、まだ、日本は対応していないと、いうことですね。なんかちょっとコア機能なのにもったいないなっていうふうにちょっと思うんですが、まあ元々はどっちかっていうとね、この連携機能はこのサービスとしても後付け機能だったようで、まあこれが便利だっていうことですごく今話題になって、いるみたいです。まあ元々ね、このリバーサイド FM はニュースメディアとかでもよく企業がですね使っているようです。はい。でまあ、なんでそのワンクリック機能だけ使えないんだというのが、ですね、まあ、そもそも、まあ、アンカー、その配信スタンドアンカーって、スポーティファイ、まあ、この、配信もですね、スポーティファイで聞いている方々多くいらっしゃると思うんですけれども、アンカーっていう配信スタンドが、スポーティファイの傘下の企業が作ってるんですね。で、まあ、だからアンカーイコールスポーティファイ、のための配信スタンドみたいな形で思っていただいてもいいんですが、そのアンカーがですね、スポーティファイがですね、4月の21日、今年2022年4月21日に、動画ポッドキャストっていうのに対応したようなんです。この機能も実はまだ日本には上陸していなくって、対応しているのが、アメリカとイギリス、オーストラリア、カナダ、そしてニュージーランドというところです。この5カ国が動画によるポッドキャスト機能、動画ポッドキャストっていうのに、対応しているみたいです。これはまあ Spotify の、機能ですね。はい、ですと。で、まあ本機能は、この動画ポッドキャスト機能は2020年内には、他の国へも幅広く公開予定ですと。で、この時にですね、おそらく日本も含まれるんではないのかなと。まあ、国別の制限が取れるんじゃないかなと、思っています。まあ、なので、2022年内には動画ポッドキャストが、解禁されるというところかなと思います。で、まあ、ちなみにですね、この Spotify に動画ポッドキャストを公開する唯一の方法が、この配信スタンドアンカー経由で、投稿することだということです。で、まあ、この Spotify の動画、ポッドキャスト機能で、かつ、アンカーと Spotify、まあ、グループ会社だと、いうところで、で、まあ、リバーサイド FM は、この Spotify と連携をね、実はしているんです。で、このリバーサイド FM の、このさっき言ったワンクリックで、アンカーの方にも、ポッドキャストを自動的に配信できますよっていう機能なんですけれども、この国の制限も先ほど挙げた5カ国と、全く同じ5カ国なんですね。まあ、なのでこのリバーサイド FM からのワンクリックアンカー連携機能っていうのは、結局このスポーティファイの、動画ポッドキャストが、日本に対応するタイミングとおそらく同じになるのではないのかなと、いうふうに、考えています。はい。まあ、なので、まあ、タイトルで言ったように、動画を撮って、かつそこからこうワンクリックで、音声だけポッドキャストで配信して、で、あとはちょっと軽い編集をした後に、まあ、同時でもいいんですが、動画も、この時にはね、Spotify の動画、ポッドキャストにも送ることができるっていう機能は、2022年内、まあ、今年のうちになるのかなという印象です。まあ、YouTube に多分即時、自動的にっていうのは多分対応するか分かんなくって、今のところ多分対応がなくってですね、ここはおそらく手動で、一回ダウンロードしてアップロードするっていう作業が必要になるかもしれないです。まあ、あるいはですね、なんかサードパーティーで、まあ、Ifto とか Zapier みたいに、連携してくるサービスが出てくるかなっていう可能性はあります。はい。まあ、っていうことでですね、まあ、タイトルのように、連携は難しいんですが、まあ、それでもね、ちょっと触ってみて、実際にこう、一回、内田さんとやってみてですね、 なかなか面白いポイントがいくつかあったので、実際の音声をお聞きいただく前にそのポイントをご説明したいと思います。はい、まあ続いてですね、リバーサイド FM の触ってみて、編集と撮影でですね面白かったポイントっていうのをご紹介したいかなと思います。はい、まあ、まずね、撮影してみて思ったポイントが、これ後ほど内田さんもおっしゃってるんですけれども、まあ、UI がうるさくないのが非常に、撮影時もいいかなっていうふうに思います。まあ、画面が、のボタンが割と少なめで、まあ、本当にズームと同じ程度しかないんじゃないかなって、まあ、ちょっとだけ多い、ズームよりは多いかなっていう印象を受けますが、まあ、機能がかなり制限されていて、まあ、迷わない。触る人が迷わないのがいいポイントかなっていうふうにまず、思いました。で、もう一つ、面白かったポイントとして、まあ面白かったっていうかね、便利なポイントとして、まあアンカーで、一緒に誰かと一緒にこう録音するってなったら、もう一人の人に、確かアカウント作ってもらわないといけなかった。ような気がするんですよね。ちょっとこれまあ定かではないのでわからない。リンクだけでいけたかもしれないんですが、まあいずれにしてもですね、このリバーサイド FM においても、受ける側は特にアカウント、する必要はないと。で、かつね、リンクだけでメールでももちろん招待することはできるんですけれども、こう対談するときにですね、相手側に、リンクを一つこう送れば。まあ入室する部屋、まあこの点もズームと一緒かなと思いますけれども、ご招待ができると、ここが非常にスピーディーで便利かなというふうに思いました。まあ入室した後のなんかちょっと一画面あるんです、あってですね、ここは英語なのがちょっとネックではあるんですけれども、確かなんか入るときにヘッドフォン使ってますかみたいな。それともヘッドフォン使わずに、内蔵、パソコン内蔵のマイクと、だけで、スピーカーマイクでやりますかっていうね、この二択が確かあったかなっていうふうに、思います。まあ、ここだけちょっと選択してもらって入室っていう形。で、この画面が、この説明が英語なので、まあ、もし英語が苦手っていう方をご招待する場合、一言こう説明が必要かなっていうふうに思います。はい。はい。で、まあ、撮ってるときは、まあ、そんな感じですね。で、あとは、なんか、私の場合はこれ使わなかったんですけれども、内田さんの番の撮影するときに、なんか、画面シェアって言ってですね、対談形式、二人がこう対談形式で、本当に二人の顔が同時に映るっていう、まあ、まさしくズームの画面を想定してるのがいいんですが、そこにもう一つ、共有の画面を映すことができたりして、まあ、ちょっとしたこう説明とかね、スライドショーっぽいこと、プレゼンみたいな、スライドを見せたりですね、できるのがなかなか面白いなと思いました。まあ、動画を、ブラウザのタブ、特定のブラウザのタブを選択して共有するっていうこともできるので、なんかこうね、一緒にウェブページを見ながらとか動画を見ながらっていう時も使えるかなというふうに、思います。まあ、あとはアプリごとの指定とか、あるいは、映している画面全体で共有するっていうオプションもありました。はい。で、まあ、あとは編集なんですけれども、まあ、編集が結構面白いなと思っていて、まあ、これも本当うるさくないっていうのがまさしく的を得ているところかなと思います。まあ、結構動画編集って皆さんね、やっぱり大変なイメージがあって、僕もなんかね、何回かちょっと説明動画を作ったりする必要があってですね、触ったりするんですけれども、まあ、YouTube に上げるレベルのものを作ろうと思ったら結構大変だと思うんですよね。本当に、まあ、ノー編集でやってる方もいらっしゃるとは思うんですけれども、まあ、やっぱある程度こう編集されてないとちょっとやりづらいし、かといって、編集やりすぎたらちょっとね、なんか手頃感が落ちるというか、利便性が落ちてなかなかやらなくなっちゃうっていうね、この手間がかかるっていう、この、トレードオフの関係があるかなって思うんですけれども、まあ、その点結構リバーサイド FM は、割とポッドキャストライク な、編集の哲学を持っているなと思いました。どういうことかというと、具体的に言うと、その、まあ、スピーディーな公開を目指していると。で、ポッドキャストライクっていう、どういうことかっていうと、動画編集、この、録画した後に、編集できるんですけれども、それが、すごい限られた編集しかできないと。悪く言えばですね。で、頭とお尻を編集できるってイメージです。その頭をどこからスタートして、お尻をどこと終えるか。っていう、この、まあ、頭ケツは触れるんですけれども、途中をこう、なんて言うんでしょうね、クロップ、削除する。一部分だけ削除するとかっていう、そういう細かいところは、まあ今、機能的にはできないようになっているようです。まあこれ、あえてできないようにしているんじゃないのかなっていうふうに、まあ僕はちょっと推察しているんですけれども、ね、これ細かく触れちゃうと、やっぱりこうなんか疲弊しちゃって、なんて言うんでしょう。こう細かくカット入れたりすると結構大変かなっていうイメージを持っているんですけれども、まあこの辺はやっぱり本当にこう、なんて言うんでしょうね。まああくまでやっぱりポッドキャストなのかなというふうに思います。まあ動画もね、最初僕聞いた時はこの YouTube に対応させるためにこのリバーサイド FM も動画に対応したのかなと思ったんですが、後でね、調べてみて、このSpotify が動画ポッドキャストに対応しているっていうので、まあおそらくここに合わせていったのかなっていうところも、感じました。はい、で、まあ、とはいえですね、この YouTube にも十分、公開に耐えうるようないい感じの、編集が、できるようになってます。具体的に言うとですね、そのレイアウト、この2人の、まあ、喋ってる時の画面の配置とか、喋ってる画面の大きさ、お互いの大きさとかっていうのを調整できて、で、かつ、背景画像を、設定できると。で、これをするだけで割となんかちょっと見れるようになるというか、まあまあまあ、字幕とかなくても、これでなんかまあ、アイキャッチになったり、見てる人が飽きないようないい感じのね、ちょうどいいデザインになるかなっていうふうにちょっと私は、感じました。はい。まあ、ただですね、その背景画像の種類が非常にこう少なくって、現状7種類ぐらいしか選べないので、ちょっともうちょっとプリセットの背景画像は種類が欲しかったなっていうところは思うところであります。で、ただですね、この背景画像自分のものをアップロードできるので、まあ、どっかね、アンスプラッシュとか、ピクスターベイとかもいいんですけれども、商用利用ができる、無料でできるところで背景画像を撮ってきて、アップロードする、自分でアップロードすることができるので、アップロードして追加するっていう方法でもいいのかなと思います。はい。で、そうだ、最後じゃない、撮影の時に思ったところでもう一個あって、ノイズリダクションが非常に、秀逸だなと思いました。まあ、このノイズリダクション機能、はですね、録画撮影を始める前にオンにする必要があってですね、この後聞いていただく内田さんとの対談の時にはこれちょっとノイズリダクションがオンにするできなくて知らなくてですね、ちょっとノイズがひどい箇所部分があるので若干こうお聞き苦しい箇所はあろうかと思います。ちょっとその点ご留意いただければと思います。で、これをオンにするとかなりノイズが削除されてなかなか秀逸機能だなというふうに思いました。で、ただですね、まあ、無料版でやったんですけれども、無料版だと、どうしても音声品質が、良くないなと。まあ、動画はそんなに、まあ、お互いの顔が映ってるだけなので、こだわらなかったっていうのもあるんですが、そんなにこう、動画の品質は、個人的には気にならなかったなっていうところではあります。ただ、やっぱ音声の品質は確かに、まあ、聞けるけど、そのポッドキャスト級に音声だけ取り出した時に聞けるレベルなのかっていうのはかなりちょっと微妙で怪しいところが、あったので、まあ、今回僕の場合はノイズリダクションかけなかったっていうのも、一因としてあるんですけれども、まあ、音声品質にこだわるんだったらプランを上げてですね、有料課金するのが必須になるかなというふうに思います。はい。で、まあ、そのプランなんですけれども、 基本的な機能は本当に無料で、使うことができます。先ほどね、僕が言った機能は全部無料でやることができます。で、プランを全部言うと4種類あって、無料プラン、2つ目がスタンダードプラン、これ月額15ドルです。3つ目がプロプラン、24ドル月額になってます。で、エンタープライズプラン、これはまあアスク、要お問い合わせっていうことですね、はい。で、まあ分かりやすく言うと、動画とか音声品質を高めたい場合には15ドルのスタンダードプラン、他にもライブ配信を行いたいとかウォーターマーク取りたいっていう場合にもこの15ドルスタンダードプランがいいかなと思います。で、24ドルのプロプランやりたい人はっていうと、自動で字幕をつけたい場合、この機能がねプロプランにしかない機能なので、そういうことをしたいって時にはプロプランかなと思います。はい。まあ、あとですね、もう一個、もう一個っていうか面白い機能としては、こう編集して動画をこう書き出す時、公開前設定するときに、その動画を2人で話すときは片っぽだけにしたりもできるんですよね。具体的には例えばその音声は2人分の音声入ってるけど、その話してのビデオ動画は、1人だけの分やるとかいうのが一応できるので、まあ何でしょう、ちょっと顔写してほしくないよっていう方の場合には、まあこれ後から編集できたりもするので、やっぱりやめてくださいっていうのにも対応できるかなというふうに思います。はい。まあね、具体的なシーンとしては、まあこういうふうに雑談ベースで誰かと配信するっていう時にも使えるのはもちろんそうなんですけれども、まあやっぱインタビューに最も使えるのかなというふうに思ってますね。冒頭でも言いました通り、リバーサイド FM のメインスポンサーがニューズウィークとか結構大手のね、メディア、ニュースメディアの会社がよく使っているっていうのがこの辺に、要素があるのかなと思います。まあ、そのインタビューの具体的な、もっとね、こうビジネス寄りな利用ケースを考えた時に、こうお客様の声を集めるっていうのが結構やりやすくなるのかなっていう印象が、ありますね。まあ、お客様の声、集めるときに、まあ、いろんな方法があると思うんですけれども、一番手っ取り早いのはもう、録画をお願いして、こういうふうにインタビュー動画を撮らせてもらえませんかっていうのが非常にね、最近のやり方では撮りやすいのかなというふうに思います。まあ、他にもね、対談形式でやって、その様子を録画するっていうのも最近のやり方。動画でお客様の声を集めるっていうやり方かなと思いますけれども、まあそのお客様の声を集めるっていうのが非常にこれだと、やりやすくなるのかなと、思います。まあもちろん Zoom でねやってそのまま録画してっていうやり方でも、全然いいかなとは思うんですけれども、なんでしょうね、まあ音声だけでできたり、するので、音声だけでっていう方も、例えば自分は顔出しして、相手が顔出し NG の場合は、向こうの顔だけ消して音声だけ入れるっていうことができると思うので、まあ、そういったフレキシブルな使い方が、このリバーサイド FM では可能になるのかなと思います。はい、すいません、長らくね説明を、させていただきましたが、この後いよいよ内田さんとの対談形式でリバーサイド FM を触ってみたの音声をお聞きいただければと思います。ちょっと品質がそもそも良くなかったっていうのと、ノイズリダクション入れてなくって、ところどころちょっとねノイズがひどい場所があると思うんですけれども、ちょっとその点ご容赦お気をつけていただいてお聞きくださればと思います。それではリバーサイド FM での撮影音声どうぞお聞きください。
こんにちは。
できました
こっちから電話をかけるみたいな表示。
はいはいはい、なるほどなるほどなるほど。
あ、オーディエンスだからそういうことなんだな。
そうですね、なんかリンクを送るのがいくつか種類があって、まあリスナーみたいな形で
ご招待するのか、参加者としてご招待するのかみたいなのがあってですね。
クラブハウス的な感じかな。
そうかもしんないっすね。まあ録音できるクラブハウス。
うん、あのライブする、え、なんだ。
ライブストリーミング。
レコーディングルーム。レコーディングルームを中田さんが作ったわけですよね。
あ、そうですそうです。で、
そこにオーディエンスとして何か質問を書いて電話した。
あ、なるほど。なんか質問書くとかあったんですね。
質問書かないと要求でしたよ。リク
ワードでしたよ。あ、なるほど。
なんか表示されてないですか。
ですね、何もないですね。
どこに出てるんだろう。そうですね。
なるほど。
ライブコールイン、右側のあのなんだ、右側に出てるところ、あの畳まれてるのは、
はい、
中田さんがホストって書いてあって、僕のログイン状態がライブコールイン、
うんうんうん、
ですね今ね。
うんうん、そうですね。特に何もチャットが表示されてないので、質問はどこかに流れていったかもしれないです。リバーサイドのだけあるかもしれないです。
チャット、あれ、チャットもちょっと待ってくださいね。チャットの送信、え、
あ、来ました。これは大丈夫です。
チャットは動いている。
はい、
スタジオの内容がここに出る。今レコーディング中ですね。
はい、今ちょっとなのでこの動画が全部撮られてる感じです。
はいはい、
録画されて
どうします。そのまま行きますか。
行きますか。なんか緊張しますね、はい、
あの顔が映ると。
なんしょうね、あの普段我々あれでやってるじゃないですか。アンカーだけで
、ね、
で映像はまあズームで音消して、
はい、
映してってやってるじゃないですか。
うんうん、
なんかめちゃくちゃ緊張しません。
いやもう別に
すごい、
あんまりなんか、
あ、そうすか、
感覚的に変わりないです。
なんかめっちゃ緊張した。自分の顔が見えてるからですよね。
そうでしょ、まあそれはそう。まあ情報をさらに追加することができますね、この
やっぱ、
あ、追加っていうのは声だけで説明しなきゃいけないっていう緊張感に加えて、
あ、そうですね、
今度は逆に言うと画像っていうツールがあるから、
はい、
何か説明するときに例えばこういう商品が、
はいはい、
とかね、はい、画像っていうものを使ってなんかできるかもしれないですね。
そうですね。いやー、なるほど、こんな感じなんですね。いや、ご協力ありがとうございます。今回はい、ちょっと直前、まあ、いつも打ち合わせの後に、はい、ポッドキャスト用の配信スタンドで録音して、こうお互い代わり番号に取って、
うん、
でそのまま、配信するというふうにやってたんですけれども、
はい、
まあ、今これ録音してるこのリバーサイド FM っていうサービスが、
はい、
まあ、こういう形でこう動画をね、撮りながら録画してくれるサービスなんですけれども、うん、録画したデータを音声と動画にこう分離、
うん、両方使えるってことね。
そうです。で、分離して音声データだけ取り出した形でこうアンカーに、そのままデータをつなげられると、
はい、
いうことができるので、まあこっちで撮ってみてアンカーで配信して、で、まあ、時間があるときにこの動画を簡単に編集して YouTube に出してみるのはありなのかなっていうふうに。
そうですね。
はい。
ちょっとだけ今音なんかノイズが、
そうですね、ピーンって入ってますね。
これで変わりました。僕の声の音量変わりましたか。
あ、音量はでも内田さんとはもともと一緒です。なんかノイズが若干こう入っているかなって感じ。ノイズリダクションが。
どうしたい、どうなってんの。
確かにノイズが入りますね。
まあ問題ってほどではないけど、
ね、
今中田さんの声聞こえてないのかな。
あ、聞こえてます、聞こえてます。
あ、聞こえてる、聞こえてる。
はい。
まあ、ノイズしょうがないのかな。
しょうがないっすね。
まあ、無料だし、ね。
かなっていうふうに思います。
はい。はい、
まあ、そんなにこっちは気になる感じもないですね。
あ、そうっすか。
はい。いう感じですね。なのでまあもしかしたらわかんないですけど、我々もついに YouTube デビューするかもしれない。
何のためのデビューかわかんないけどな。全然積極的に出ようっていう気はなかったけど、流れに身を任せていこうかなと最近思ってるから、それでもいいです。はい、
なんかやっぱりこうまあポッドキャストもまあ、私の方も結構50から70、80ぐらいこう毎回再生されていて、まあ、一定の方々は聞いてくれているんだろうなっていう感覚はすごいあるんですけれども、
うん、はい、
まあ、どうしてもやっぱりこうなんか YouTube ほどこうみんなが触れるようなものでもないのかな、まあ、特に日本では、
はい、
印象があるので、まあなんかこうとりあえず雑談ベースで出して雑に出してみてもいいのかなっていう、
はい
はい、
もう行っちゃいましょう。
ですね。なんかやっぱり顔出しするのってすごい見られる見られないがあるみたいですね。
ああ、ね、そうでしょうね、うん、それはね、うん、だって誰の話か雰囲気だけでもやっぱ分かりたいですからね。
そうですね。なんか自分が見るときも結局そのなんか最近はこうやっぱり、まあ、以前にも紹介した、音声を動画っぽく、こうなんか波形みたいな、ウェーブにしてくれるアプリとかあったじゃないですか。
はい。
で、あれで撮ってる人のやつとかをたまにこう 見かけたりするんですけど、なんかなかなかこう継続して見ようっていう気持ちにはならないです。
まあ。鬱陶しいその画像が入っててもね、別に。
そうですね。なんか動きがあるなしとかと、あとなんかこう、やっぱ人の顔が、大事なんだなっていうふうにちょっと思います。
そうでしょうね。うん、聞いてる人にの気持ちとして。
1分ぐらいでやっぱり閉じます。
うん。そうね。ライブ部感があるからいいのかな、まだ。
そうです。まあ、クラブハウスはもうもはやどこに行ったんだろうっていう感じの、あれ自体どこに行ったんだろうっていう。
いや、でも、それなりに現役みたいですよ。聞きますよ、
なんか一部でやっぱり継続されてるみたいですね。
うん、うん、
うん。まあ、あとは、
はい。うん、ある
みたい。YouTube とか、YouTube がライブ配信始めてじゃないですか。
YouTube ライブみたいな。
そうですね。とか、まあやっぱりなんかその他のこうライブ配信アプリに食って問われた感があるのかなっていう気がしますね。あとは、そうですね、Twitter のスペースが強いなっていうふうに思いました。結構みんなやっぱりやってて、ふと Twitter を開いた瞬間にどっかスペースやってるってなると、覗きに行ったりしたりするので
。僕も Twitter 登録してるけど、もうもはやログインできない状態になっちゃう。最近いつも使ってないな。なんかやり始めたらもう鬱陶しくなって、ずっと意識が持ってかれる感じが。
いや、その通りですね。もう僕も追廃ですよ、本当に。気がついたら数十
そうでしょ。
時間が溶けてしまう感覚。
そうなんです。だから通知来てほしくないぐらいの感じで。
いや、本当にあれは通知オフにするべきナンバーワンだと思って。
そうですね。
めちゃくちゃ見ちゃった。
どうしよう。はい、じゃあ、リバーサイド FM を使ってみた企画は、どんな風にまとめましょうか。
いや、もう、とりあえず使ってみて、もうそれだけっていうのがいいかなっていう感じ。初顔出し。ネタ投稿で。
そうね。
まあ、リバーサイド FM、やっぱり海外製の、サービスで、しかもイギリスなんですよね、おそらく。なので、やっぱり認知は全然、多分日本ではまだ全然この、されてない、あるいはまあ今後もされるかどうか分かりませんけど、 まあ、なんかでも、ポッドキャストをしている人にとっては、なかなかこう、まあ、親しみやすいというか、あのやってみる価値のあるツールなのかなっていうふうに思います。
あの、中田さん的には、このツールはどういう目的で作られたのと考えてます？
ああ、そうですね。多分なんかズームとかがこうコロナ禍で、世界的に浸透してたじゃないですか。
うん、
で多分そのただズーム電話するだけじゃもったいないなっていうところから出てきた可能性がちょっとあるかな
っていう。とにかく録画できるようにってことなのかな。
そうですね。その録画して、まあ、面白いのはその音声と分離できるっていうところがやっぱりちょっと。
うん、2次利用、3次利用を考えて作った。
はい。はい、で、結構その、このリバーサイド FM が、メインスポンサー、大口のお客さんが、どこだったかな、CNN、ニューズウィークか、ニューズウィークですね。とか、なんか各報道機関みたいなが、
うん、
すごい使ってるみたいなんですよ。
配信してるってこと？あ、これを使って録画したものを YouTube とかに上げてる。
そうでしょうね。
あ、
むしろ番組で使ったり多分してるのかな。
あ、そっか、パソコン1台あれば報道ができるって感じか。
そうですね。で、まあ、彼らはライブ配信でも使ってるのかもしれない、ないですけど、
うんうんうん、
結構やっぱりその、まあ、コロナかかどうかを問わず、結構海外メディアってビデオ会議みたいなスタイルが以前からこうインタビューするときに、専門家インタビューって結構もうビデオで済ませちゃったりとか、まあ国をまたいでインタビューしてるっていうのもあると思うんですけど、だからまあでその動きの中で結構その海外メディアはすごいポッドキャストに力を入れてると、
うん、
うん、もう新聞社もそうなんですけども。結構なんかもうテキストを出す前にポッドキャストで出すみたいな、現地の レポーターがとりあえずその場所に特派員が行って、
うんうん、
で音声で状況を伝えてもうすぐに出して、でその後記事を書いて出すみたいな。
なるほどね。
はい、のが最近はすごい、まあ数年前から目につくのっていう、
スクープ音声だね。
そうですね、やっぱりスピーディーなのはすぐ音声、
うんうん、
まあね、それこそスマートフォン1台、テレビカメラさえいらないっていう感じなので、うんうんうん、なんかそこのだから音声と動画とっていうのをどっちも利用しているメディアのところにうまい具合に入り込んでいったのかなっていう。
なるほどね。
はい、感じがあります。
これサービスとしてさっき出てきたお金取るのかな、理由。
そうですね。なんか、プランがいくつかあって、
うん、
公開されているプランは3段階あって、うん、これ、まあ、フリーなので、かなり画質と音声がやっぱりあんまり良くないっていうので、有料にするとなんかすごいクリスタル音声っていうふ
う
に言ってるんですけど、品質がいいっていうのは売りにしてるみたいです。
なるほど。主に品質なのかな？
品質ですね。うん、まあ、あとなんかその個人的にやっぱりその分離が楽っていうのが、
うん、
いいかなと思います。なんかこれこういうことやろうと思って、なんか一人でセルフ録画したことがあるんですよ。
あ、そうですね。
はい、それこそ iPhone とか iPad の録画を機能を使ってやってたんですけど、
うん、
なんかやっぱりその間に iMovie とかあるいはその動画編集ソフト一回挟んで、で、なんかうまい具合に切り取って、で、かつエクスポートして、で、また配信ってなると、間の手間がすごいかかっちゃう。
はいはいはい。
ですよね。なんかいろんなこう、サービスをまたいでいかないといけないので、
うん、
なんかそれをやっぱり簡略化したっていうのはすごい価値があるのかなって。
うんうんうん。なるほどね。これちなみに、終わったらダウンロードどっかからできるのかな。
多分なんか自分スタジオのところからダウンロードしたり、あとはこのサービス内で編集ができたりするみたいです。
まあ、今初めてログインしたから何人、はい、でもボタン少ないですねこれね。
そうですね、僕今完全にこう録画画面しか映してない感じなんですけれども、
うん、
まあちょっとズームに近いようなやっぱ印象を受けますね。
そうですね、なんか、
うん、UI
うるさくなくていいではあるね。
確かにいっぱいガチャガチャしたらわかんないですね。
そうなんです、機能オフかもしれないけど、はい、結局使えないっていうのいっぱいありますから
ね、はい、そうですね、はい。やっぱ画面の端を、動画の画面の端をクリックすると拡大することができて、
あ、これね、はいはい、
はい、内田さんの方を、僕から見て内田さんの方を拡大すると自分の画面が相対的に小さくなって緊張しなくて済むっていうことに気がつきました。
緊張防止のために自分を小さくする、
自分小さくするってすごいすごい違いますね、僕から見ると。
これ
はいいな。
そうなんだ。なるほど。そういう。
こういう細かいところたちも、はい、考えてしまいました。はい。まあ、こんなところで、初、はい、リバーサイド FM を使ってみたというところで、ちょっと一旦締めたいなというふうに思います。
はい。
はい、本日は VT、はい、内田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。